をつけて男らしくなる30の方法。その1、妻や子供を養えるだけの経済力を身につける。原始時代に遡ります。男は洞穴で待つ妻や子供たちのために食料を調達しようと狩りに出かけました。マンモス、鹿、ゾウとの戦いに勝って食料を調達しました。妻も狩りに出かけたいところですが、なかなか難しい事情があります。生まれつき筋力が乏しく、体力もあるわけではありません。ましてや妊娠して大きくなったお腹で狩りのために戦うというのは不可能に近いことです。子供を産んだ後も未熟な子供を放っておくわけにもいきません。その点、男性は生まれつき筋力が強く妊娠することもありません。つまり男性は狩りに向いています。待っている妻や子供たちのために多くの動物を飼って食料を調達するのが男性の仕事でした。この形態は原始時代の話ではありません。もちろん時代は大きく変化を遂げたものの、基本的な形態は現代も変わりません。男は食料を調達するために会社に出かけました。体力も技術も辛抱も十分な男性は会社で仕事を精力的にこなしてお金を稼ぎました。女性も社会に出て仕事を精力的にこなしたいところですが、なかなか難しい事情があります。生まれつき筋力や体力が乏しいため、筋力や体力が要求される仕事などには向いていません。もちろん女性ができる事務や受付などもありますが、避けられない事情があります。妊娠です。妊娠をすれば動くことさえままなりません。子供を産んだ後も未熟な子供を放っておくわけにもいきません。子供を保育園などに頼ることで女性は社会進出しやすくなり、家族形態も大きく変わりましたが、十分とは言えない状況です。そうした生物的な事情があり、やはり仕事を精力的にこなしてお金を稼ぐのはまだ男が主体になっています。男尊女卑のつもりで言っているわけではありません。男性と女性という生まれつきの身体的特徴があるため、社会的な役割も異なります。原始時代に狩りをすることで男らしさを表現したように、現代社会では経済力で男らしさを表現することになります。男のステータスはまさに経済力です。たくさんのお金を稼ぐことができる力です。お金がたくさん稼げるということは、妻を楽にさせ、子供たちに豊かな教育を受けさせられるという保証になります。男らしさはまず経済力から磨いてください。妻や子供を養えるだけの経済力をつけることが最低限男性に要求される男らしさです。すべてはそこから始まるのです。妻や子供を養えるだけの経済力を身につける。力をつけて男らしくなる30の方法。その2、最低限の筋力は男に必要だ。男性と女性の違いの一つに筋力が挙げられます。男性は女性よりもともと筋肉量が多いため力もあります。事実、ほとんどのスポーツ世界記録は男性が達成しているものばかりが目立ちます。ウェイトリフティング、100メートル走、水泳など世界記録を叩き出しているのは男性です。普段から筋肉を使っていないとはいえ、最低限の筋力はつけておくことです。男性が男性らしくあるためには、丈夫な体は欠かせません。仕事を精力的にこなすための基本になるからです。仕事をするにも体力や筋力が必要です。最低限の筋力をつけていれば、ハードな仕事をこなすことができるでしょう。ハリウッド映画スター、アーノルド・シュワルツ・ネッガー氏は2003年にアメリカ・カリフォルニア州の州知事になりました。彼はもともとボディービルダー出身で、映画俳優を経験した後、カリフォルニア州知事に立候補し、見事当選します。筋肉の盛り上がりが見えるほど、たくましい体が印象的です。カリフォルニア州といえば、面積が日本と同じくらい巨大な州です。それほど大きな州を動かす仕事を精力的にこなすことができているのも、実は彼も体力と筋力が土台になっているからです。もやしのような男性は男らしさには欠けています。すぐ疲れましたという人には何の仕事もお願いできません。力が出ませんという人は仕事以前に男性らしくありません。ある程度の体力と筋力があるというのは男性のシンボルです。もちろんボディービルダーのようなたくましい筋力をつけろというわけではありません。精力的に仕事をこなすための最低限の体力と筋力はつけておくべきだということです。例えばエレベーターを使わずに階段を使うだけでも変わります。積極的に階段を使い筋トレだと思えばいい。筋力があれば困った女性を力強く助けることもできるでしょう。仕事も根気よく続けることができますし、他の社員とは体力や筋力などの丈夫な体で差をつけられます。どんな仕事でも体が基本です。シュワルツ・ネッガー氏がそうであるように、丈夫な体で体力や筋力がある人ほど大きな仕事もこなせます。筋肉は男性らしい雰囲気のシンボルなのです。男らしい仕事をするために最低限の筋肉をつけておく。力をつけて男らしくなる30の方法。その3、リードをするのが男の仕事だ。男らしさのポイントはリードです。リードできる人はなぜか輝いて見えます。教えられる立場より教える立場、運転される立場より運転する立場、愛される立場より愛する立場、養われる立場より養う立場、理解される立場より理解する立場、いずれも受動より能動の方が男らしさを感じます。リードができる人は輝きます。先頭に立って他者を導く人はかっこいい、強い、博識だ、頼りがいがあると感じて男らしさを感じます。父は一家の大黒柱だからかっこいいです。経済力があり、理解力があり、体力も筋力もある証拠です。家族を支えている側だから、支えられている妻や子供たちから尊敬を集めます。あなたはどれくらいリードができていますか？リードできるところは積極的になりましょう。リードができないところはリードできるように日々励めばいい。学問を勉強したり、社会経験を増やしたり、筋トレなど他の人を出し抜く力を身につけます。そういう積極的な活動そのものが男らしさを生み出すのです。リードができる男になる。力をつけて男らしくなる30の方法。その4。余裕がないのが子供の特徴。余裕があるのが大人の特徴。半分にしたはずのケーキ。自分の方がわずかに少ない。もらえるはずの景品。箱を開けて入っていなくていじける。ギャンブルでわずかに負けた。悔しくて誰かに八つ当たりする。些細なことで癇癪を起こすのは子供の特徴です。余裕がない時にはわずかな損が大きく感じられ、拗ねたり泣いたり怒ったりします。それが子供の特徴なら逆が大人の特徴です。些細なことで怒鳴らないということです。人とぶつかっただけで怒鳴るのではなく、大丈夫ですかと話しかける余裕。ギャンブルで負けても楽しかったと笑える余裕。スポーツの試合で負けてもいい試合だったと対戦相手と握手できる余裕。そんな余裕がかっこいいです。少しくらい損をしてもいい。あなたにはそんな余裕がありますか？余裕を作るのがかっこいい男性になるための条件なのです。損をしても笑える余裕を持つ。 力をつけて男らしくなる30の方法。その後、誘われる人より誘う人に男らしさを感じる。リードできるのが男らしさです。手を引っ張り、新しい世界へ導いてくれる人には勇気や強さを感じます。新しい世界に突き進む姿が狩りに向かう姿と重なり、強さを感じます。さて、そんなリードの形の一つが誘いです。誰かを何かに誘うというのも積極的なリードの一つです。一緒に映画を見に行きませんか？今度、山にハイキングに行きませんか？来週、飲み会があるんだけど、行きませんか？積極的に誘ってくれる人は男らしさを感じませんか？誘われる人より誘う人の方が積極的で勇気があり、力強さに溢れていると感じます。なぜでしょうか？様々な活動に積極的に参加しようとする姿勢というのは、言い換えれば好奇心が旺盛で行動力があるということです。激しく燃え上がるような心身の活動力が男らしさを感じさせます。誘う人にはそういうニュアンスが強く感じられるため、かっこよく映ります。あなたはどちらですか？誘う人になる。力をつけて男らしくなる30の方法。その6。落ち着いた色の服装を心がける。ある日、レストランで注文した料理がやってくるのを待っていました。時間があったので、ふと遠くにいる2人のお客さんを眺めていた時のことです。30代らしきの2人の男性がいました。ふと不思議なことに気づきました。一方が幼く見えて、もう一方はとても大人っぽく見えます。どこが違うのか。よく観察したとき気づきました。服装です。幼く見える人は色使いの多い服を着ていて、見るからに派手でした。若さはありますが、大人の雰囲気はありません。もう一方の男性は黒や濃紺の落ち着いた服を着ています。派手さはありませんが、逆に大人っぽい印象を受けます。たったそれだけのことです。色は強い印象を与えます。黒や濃紺などの落ち着いた色は落ち着きのある大人らしい印象を与える色です。落ち着きの表現はまず色から仕上げていきます。もちろん、言葉や態度も落ち着くことが大切ですが、服装の色はすぐ変更できるところです。色を変えただけですぐ落ち着けます。スーツを思い出しましょう。スーツの色は必ず落ち着いた色が基調になっています。なぜスーツがかっこいいのかというと、落ち着いた濃い色を使っているからです。たとえ就職活動中の学生でもスーツを着るだけでかっこよく映ります。それは色が落ち着いているからです。色が濃ければ濃いほど落ち着いたイメージがあります。男性に限らず女性にとっても色は重要です。派手な色の服装から落ち着いた色の服装にイメージチェンジするときです。黒や紺など落ち着いた色の服を着る。力をつけて男らしくなる30の方法。その7。意見をたびたび変更しない。A にします。やっぱり B にします。気分が変わりました。C に再変更します。朝礼誤解のようにたびたび意見を変える人がいます。その時の気分任せに意見するのはよくありません。意見がたびたび変わるのは熟慮が足りず、この人は大丈夫なのかと心配になります。考えに芯が通っていないと思われても仕方ありません。武士に二言はないという言葉があります。武士は真理を重んじるため一旦口に出していったことは必ず守る意味です。武士が力強い印象をつけるのはまさに二言がないからです。一度口にしたことは最後まで貫きます。変更しません。口にした約束を徹底的に守り通すという姿勢が男らしくてかっこいい。あなたの発言はいかがでしょうか？気分任せに発言をたびたび変更していませんか？気分任せに決めるのではなく、発言には責任を持つのです。口にした意見は最後まで貫く。力をつけて男らしくなる30の方法。その8。自信がなくても胸を張れ。スポーツでも仕事でも勉強でも自信がない時には自然と下を向いてしまいます。下を向く姿勢になると腰は曲がり猫背になります。そういう姿勢になると余計に自信がないように周りに見られるばかりか、さらに元気がなくなります。負けると思った時点で挑戦する前から負けることを認めてしまい、心から先に負けています。精神的に弱気になれば力が出るはずもありません。下を向くのは悪循環の始まりです。男なら自信がなくても胸だけは張ることです。虚勢でもいい。プロスポーツ選手を見てみましょう。プロの選手はどんなに形勢が不利でも絶対に下を向きません。負けると思った時に弱気になって下を向いているのはアマチュアの選手です。プロスポーツ選手は負けると分かっていても胸を張り堂々としています。自信がなくても自信満です。そういう姿勢が重要です。自信がないとき、自信を持つ方法とは何か。それは自信がなくても胸を張ることです。嘘でもいいから胸を張りましょう。そういう嘘は大切です。態度から変えていけば次第にそういう気持ちになります。弱みを見せない姿勢であり、強そうに見せようとするのは男の仕事の一つです。相手に弱そうに見せないことで精神的な部分から強気になるのです。自信がなくても胸を張る。力をつけて男らしくなる30の方法。その9。男らしさとは態度も発言もはっきりさせること。かもしれない。よくわからない。どちらかといえば。こうした表現を使う人を時々見かけます。はっきりしない態度はどこかで責任回避が感じられます。表現をぼかして自分のところに責任が来ないように分かりにくいように逃げています。この逃げが感じられる表現があると男らしさに欠けてしまいます。男らしさとは責任を背負うことです。逃げない態度が大切です。自分の発言に責任を持ってきちんと最後まではっきり言い切ることでシャープな印象を与えることができます。私は学生時代小論文の先生から絶対に曖昧な表現を使うなと厳しく指導されたことがあります。曖昧な表現を使うと小論文は必ず失敗する。言い切れと指導する先生はこのように言い切りました。このはっきりした指導をしてくれたおかげで指導を受けた私も意図がしっかり伝わりました。このように指導をする先生からも強さがみなぎっていたことを覚えています。はっきり言い切る姿勢がわかりやすい説明になり、多くの生徒から人気を集めていたのでした。この金言はあれから数十年経った今でも私の生活の中で役立っています。言い切る表現で聞く人の心に突き刺さり、覚えやすく忘れにくくなります。曖昧な表現は男らしくありません。男らしくなるためにははっきり言いすぎるくらいでいい。自分の言いたいことをはっきりすることで、その人の哲学や考え方など芯が感じられます。男らしさははっきりした発言に現れるのです。はっきり言い切る。力をつけて男らしくなる30の方法。その10。ギャンブルに勝てる必勝術がある。ラスベガスといえばギャンブルの街です。 もともとは砂漠だった町ですが、人工都市としても有名です。人を集めるための苦肉の策として、州がギャンブルを公認して、賭博関係の施設を数多く作り上げました。今では世界的な歓楽地になり、世界中からギャンブル好きが集まっています。夜遅くまで大金が飛び交う眠らない町。まさに砂漠の中の不夜城です。私がラスベガスへ旅行に行った時のことです。家族と一緒にギャンブルを楽しんでいる人もいましたし、恋人とギャンブルを楽しんでいる人など様々でした。初心者には取り組みやすいスロットマシン、ディーラーを相手にテーブルで繰り広げるブラックジャックやルーレット、様々なギャンブルゲームがありました。ホテルのギャンブル場の様子を見ようとうろうろしていると、ひどく落ち込んでいる人を発見しました。それは一目で賭けに負けて大金を失ったのだなと分かりました。元気がないのは見ただけで分かります。しかし他の負けたギャンブラーを見てみると、負けているにもかかわらずなぜか楽しそうにしています。この落差が不思議に感じました。なぜ両方負けた人なのに楽しそうにしている人と落ち込んでいる人とで態度が分かれてしまうのか。それは豪快に笑っているかどうかです。ギャンブルは負けても OK です。そもそも負けるのは前提です。ギャンブルは落ち込んだら負けです。落ち込んでしまえばお金を失った上に元気まで失い、何も残らないからです。負けても笑うことです。お金を得るためではなく、楽しみや元気を得るためという目的で楽しみます。豪快に笑っていればギャンブルを楽しんだということになります。ギャンブルはゲームとして楽しむのがコツです。たとえ負けてお金を失っても、楽しい時間や心の満足を買っているのでハッピーになっています。お金を払って楽しんだと思えばいい。いい思い出ができたと思えば気持ちの整理がつきます。ギャンブルを楽しむコツはとことん笑うことです。勝っても負けても常に豪快に笑います。お金を払ってゲームを楽しみ、元気と満足を得る、ギャンブルの必勝術なのです。ギャンブルはお金を得るためではなく、楽しみや元気を得るためという目的で楽しむ。力をつけて男らしくなる30の方法。その11、ガサツ、下品になることが男らしさではない。男らしさを勘違いしている人がいます。いい加減な態度や乱暴な立ち振る舞いなど、無作法に振る舞うことです。女性へのアプローチの仕方がガサツであったり、言葉や動作が下品であったりなどです。例えば、名前をきちんと呼ばず、おい、お前、と乱暴に呼ぶ人がいます。名前があるのに他人を尊重しない呼び方は逆に嫌われてもおかしくありません。また、髪がボサボサであったり、服がシワクチャだったりする人がいます。本当は髪を櫛で解くのが面倒だったり、服を畳むのが面倒だったりします。これらをかっこいいと勘違いしている男性が多くいます。それは単にだらしないだけです。風船の空気が抜けている状態であり、針がありません。針があってこそ男らしいのです。男らしさをガサツ、下品と勘違いしないようにする。力をつけて男らしくなる30の方法。その12、薄毛がかっこ悪いのではない。隠すのがかっこ悪いのだ。映画俳優には髪の毛が薄い俳優がいます。トム・ハンクスやニコラス・ケイジは髪は薄くても圧倒的な存在感があります。男らしくてかっこいい。それは薄毛を隠していないことがかっこいい。薄毛にコンプレックスなど抱いていないという自信がみなぎっています。映画俳優がカツラだったら残念です。薄毛だからかっこ悪いのではありません。隠しているのがかっこ悪いです。隠していることで薄毛に対して強いコンプレックスを抱いていると感じてしまうからです。憧れを抱く映画俳優に一抹の弱点が垣間見えるとがっかりしてしまう人も多いでしょう。薄毛は遺伝的な要素が大きな部分ですから本人の問題ではありません。薄毛だったとしても胸を張って堂々とすることです。男性としての魅力の部分がきちんと輝いていれば、たとえ薄毛でも人気を集めることができます。実際、髪が薄くてもかっこいい映画俳優は世界中にたくさんいます。薄毛でもかっこよくなれるという何よりの証拠です。薄毛でも隠すのはやめる。力をつけて男らしくなる30の方法。その13、白髪と薄毛は OK、 肥満は NG。 白髪と薄毛は遺伝的な要素が大半を占める現象です。頭皮をマッサージすることで努力が報われる場合もありますが、微々たるものです。食事を変更しても運動量を増やしても影響はほとんどありません。いくら本人が努力しても報われない部分が大半です。もし白髪と薄毛を完全に治す薬が開発されれば、ノーベル賞は確実と言われます。そもそも白髪と薄毛の原因は毛根細胞の老化。白髪は老化のためメラニンを作る能力が次第に衰えていく現象です。薄毛は毛根細胞の衰えが原因です。つまり老化なのです。白髪も薄毛も治すためには毛根細胞の再活性化をする必要があります。死んだ細胞を生き返らせるのは不老不死につながる大発見であるため、ノーベル賞が確実だと言われています。白髪と薄毛の克服はそれほど難しい課題であり、極めて困難であるということです。しかし肥満は違います。本人の努力次第です。老化も関係ありません。確かに遺伝的な要素も一部あるのも事実です。食事を控えたり、カロリーを抑えたメニューに変更したり、積極的に運動をしたりなどすれば解決できることです。もちろん食べたい食事を我慢したり運動したりするには多少なりとも精神的苦痛が伴うでしょう。しかしできないわけではありません。そういう精神のコントロールができるかどうかです。肥満は肥満がかっこ悪いのではありません。努力を怠っているという姿がかっこ悪いです。だらしなさや心のたるみが感じられ、男らしいシャークさに欠けます。しかし諦めることはありません。もし肥満から克服できれば、他の人以上にかっこよくなれます。肥満は肥満のままではかっこ悪いですが、ダイエットに成功できた人はスポットライトが当たるでしょう。太りやすい体質であっても、きちんと自己管理ができたことが感じられるからです。白髪と薄毛はいいが、肥満は努力で克服する。力をつけて男らしくなる30の方法。その14、こだわりのある男性はかっこいい。経営者の愛用の一品、俳優女優のこだわりの品物、芸能人のおすすめ商品、雑誌にはこだわりを紹介する特集をよく見かけます。かっこいい男性といえばこだわりの一品が必ずあります。かっこいいから何かにこだわっているわけではありません。こだわっていることがあるからかっこいいです。こだわりは大切です。その人のオリジナリティです。哲学であり軸であり考え方です。世間が判断する良い悪いという評価に振り回されず、自分が素晴らしいと感じる感性を大切にして生きている姿勢が感じられます。みんながいいというものがいいわけではありません。みんなが悪いというものが悪いわけでもありません。あなたがいいと思うものがいいものです。 親や友人、世間が何と言おうと関係ありません。自分はこれが好きだという思いがある人には真の尊い愛情が感じられます。だから、かっこいい。あなたにはこだわりがありますか？たくさんのこだわりを作るのではなく、自分が気に入った一品に愛を注ぎます。こだわりはどんどん作ってください。そのこだわりに愛を込めましょう。こだわりを作る。力をつけて男らしくなる30の方法。その15。何でもない日に突然のプレゼントができる男になる。記念日や誕生日といえばプレゼントです。父の日や母の日などの記念日前にはテレビやラジオなどでプレゼントをしましょうと宣伝を始めます。そういう勢いに押されてプレゼントをする人も少なくありません。贈り物をしないと冷たい人間と思われるし、そう思われたくないためやむなく贈り物をする人もいます。もちろん記念日や誕生日にいただくプレゼントは嬉しいです。しかし、どことなくもらって当たり前という雰囲気が漂います。本心なのか、記念日なのか、贈れと言われたから贈るのか、贈りたいから贈るのか、本音が曖昧です。しかし、かっこいい男性は違います。全くもって意外な日にプレゼントをします。もちろん記念日にも贈りますが、何でもない日にプレゼントをしようとします。相手が一番感動するのは、何でもない日に突然プレゼントをもらうことです。これに勝る感動はありません。理由は適当で構いません。いつもお世話になっているから、偶然いいものを見つけたから、喜ぶかなと思ったから。適当な理由をつけて何でもない日にプレゼントをしてみましょう。これがすこぶるかっこいい。相手は完全に度肝を抜かれます。まさかもらえるとは思っていないので、喜びも驚きもひとしおです。誕生日や記念日にはもらって当たり前という雰囲気が漂いますが、何でもない日にはそういう雰囲気が一切ありません。何でもない日にプレゼントを贈られることで、普段から大切にされている気持ちを感じ取ることができるのです。何でもない日に突然のプレゼントができる男になる。力をつけて男らしくなる30の方法。その16。服のシワは心のシワ。私は以前占い師に手相を見てもらったことがあります。どうせ適当なことを言うんだろう。手相を見てもらうまであまり信じていませんでした。しかし手相を見てもらった結果、まさに私の性格や考え方まで当てられました。度肝を抜かれた私は質問をしたくなりました。なぜわかったのですか？不思議で占い師の手相の仕組みを知りたかった。話を聞くところによると、手にはその人の行動や考え方がはっきり現れると言います。手を使う仕事をしている人は手のシワが多くて深くなります。手を動かしているということは体もよく動かしているということなので、その人は健康になるだろうという未来が見えます。一方、手の変なところにシワがあると、その人の行動や考え方は曲がっていると言います。変なことを考えていると変な行動をするので、その行動に乗じて手のシワの寄り方も曲がってくる。このように説明を受けた私は、占いとはいえ科学的根拠があるのだと感心しました。適当なことを言っているのではなく、根拠があるようです。しかし、シワの寄り方でわかるのは手だけではありません。実は服もそうです。服のシワはその人の行動や考え方が映し出されます。不自然なシワの寄り方には必ず何か理由があります。例えば、脱いだ服を畳んでいないこと。座るときに不自然な姿勢で座っていること。クリーニングやアイロンをかけていない面倒だと思う心。服のシワとはいえ、しっかりその人の心の状態が見て取れます。まさに服のシワは心のシワです。顔のシワは老化なので許せます。しかし服のシワは本人の気持ちが緩んでいるだけです。心の緩みは見事服のシワに現れます。そういうところこそ、その人の本性が映し出されています。ちょうどまさに今のあなたの服装はいかがですか？自分の服のシワをチェックしてみましょう。服にシワが寄っていませんか？シワのない服は最低限の身だしなみです。クリーニングやアイロンでシワを伸ばす。力をつけて男らしくなる30の方法。その17。発言に責任を持つと、おのずから口数も減っていく。かっこいい男は口数が少ないのが特徴です。その無口さがそれらしい雰囲気を出します。世界の賢者、哲学者、偉人を見ても全てに当てはまります。なぜでしょうか？発言に責任を持つためです。うっかり口にしてしまえば、その約束を果たさなければいけないため、余分な行動が発生してしまいます。また約束を果たせなかった時には、自分の社会的信用まで下げてしまいます。そのため、発言する言葉を選び、不要な言葉は削っていました。まさに武士に二言はないです。武士は自分の発言に対し最大の責任を持って口にしていました。信念、義理、人情を重んじるため、命に代えても嘘をつかない姿勢です。義を重んじるため偽を嫌いました。万が一発言に反することをしてしまった時には、生き恥を晒すことになります。それは家族や末代まで恥を残すことになるため、責任を取るために切腹をしていました。切腹覚悟で話をしている武士だからこそ、無口が基本であり、口にした言葉に二言はなかった。切腹覚悟までとはいきませんが、このくらいの責任感は重要です。それがかっこよく映ります。発言に責任を持つ。今一度帰りたい初心です。本当にそれを心がけた時、おのずから口数は減るはずなのです。口数を減らして、一つ一つの発言に責任を持つ。力をつけて男らしくなる30の方法。その18。忙しいという言葉を使わない。充実しているという言葉を使おう。すごいと思われるために、男性が口にしてしまいがちな発言のナンバーワンは、忙しいです。時間がない、忙しい。家族や友人に忙しさをアピールします。忙しいと思われると、自分は世の中から必要とされている、そのくらい価値があると思われ、優越感に浸れるからです。そういう男性に限って、家族と一緒に食事をしません。忙しいからと言って妻や子供たちを置いて、さっさと家を出てしまいます。妻や子供たちと過ごす時間が減ってしまいます。実のところ、忙しいという発言は最もかっこよさそうで、実は最もかっこ悪い発言です。時間の管理が下手で余裕がないですと恥を公言しているからです。忙しい人は余裕のなさが感じられ、付き合いにくいです。勘のいい女性は、忙しいを連発する男性とは付き合いません。かっこ悪いからではなく、単純に時間の管理ができていない、だらしない男性なのだとすぐ見抜くからです。本当に優秀なら、定時で仕事を終わらせることができるはずです。うまく時間を管理して、時間はなくても作るはずです。モテる男性は、時間がないではなく、時間を作ると答えます。確かに世の中から必要とされ、忙しい人がいるのも事実です。しかし、そういう人は忙しいとは言いません。別の発言をします。 充実していると言います。どんなに忙しくても好きな人と会う時間を作ります。時間がなくても何とかやりくりして家族と一緒に食事をする時間を作ります。そういうとき充実していると言います。忙しいながらも充実しているのが最もかっこいい男性なのです。忙しい日々ではなく充実した日々を送る。力をつけて男らしくなる30の方法。その19。悪口を陰で言えばいじめになる。本人の前で言えば指摘と改善になる。悪口は陰でこそこそ言うからいけません。陰でこそこそ言うから悪口です。陰湿で陰気で嫌な感じがします。わからないように陰でこそこそと悪口を言って自分だけ傷つかないようにしています。それを性格が悪いと言います。悪口を言いたくなることは確かにあります。どんな人にも一つや二つは悪いところはあることでしょう。では悪口を言いたくなったらどうすればいいのでしょうか。提案があります。悪口を言いたくなったら本人の前で言いましょう。それは悪口ではなく指摘であり改善です。当然ですが耳の痛い発言をすれば相手から反感を抱かれるでしょう。嫌われることを覚悟で相手の前で悪口を言って指摘できるのは並々ならぬ覚悟です。しかし嫌われてもいいから口にできる。それを性格がいいと言います。本気で相手のためを真剣に考えて発言しているからです。相手のためになっていますから悪口ではありません。助言です。悪口は悪口でもこうも変わります。陰でこそこそというか、本人の前で言うか。ここが性格がいいか悪いかの分かれ目なのです。悪口を言うなら本人の前で言う。力をつけて男らしくなる30の方法。その20。孤独は寂しがる時間ではない。自分を見つめる時間である。あなたは友人と一緒にいるときには誰を見ますか？もちろん一緒にいる友人を見ますね。友人と話をしたり行動したりします。では先生と一緒にいるときには誰を見ますか？もちろん先生を見ますね。教室で先生から教えを受けたり質問したりします。人は一緒にいる人を見ます。相手がいますから注意も相手に向いて当然です。では自分一人になったときには誰を見るのでしょうか？見る人がいないので自分を見ます。一人にならないと自分を見ることができません。人と一緒にいるときには相手の言葉や評価に惑わされて自分を正しく見つめる時間も余裕もありません。孤独は寂しがる時間ではありません。自分を見つめる時間です。かっこいい男性には必ず孤独の時間があります。友人がいないわけでもコミュニケーションが下手だからという理由でもありません。友人ときちんと話をしてコミュニケーションが上手になるために一人になります。友人と話をする前にまず自分と話をしていなければいけません。自分と話をして自分の考えていることをしっかり把握できてこそ友人や先生との会話に芯ができ充実します。一人になり自分の考え方信念などを確認します。自分の今の状態について考えたり将来について考えたりします。自分を見つめることができているからかっこいいのです。自分を見つめるために孤独の時間を作る。力をつけて男らしくなる30の方法。その21。面倒だと気を抜いたときが要注意。人の本性は普段は見えません。普段は周りに人がいるので変なところを見られないように気をつけています。服装に気をつけたり髪型に気をつけたり言葉遣いに気をつけています。しかしある瞬間にふわりと内面が現れます。何気ない仕草です。例えば部屋のドアを閉めようとしたとき両手が塞がっているときがあります。そんなときうっかり足で閉めようとする人がいます。おしぼりで手を拭くのはいいですが拭き終わってすっきりしたらおしぼりを畳まずテーブルに置いてしまいます。読み終わった新聞の畳み方が乱暴になっていることもあります。面倒だなと思ったときこそ要注意です。面倒だと思った瞬間気を抜いてしまい仕草が乱暴になってしまいます。では何気ない習慣を直すためにはどうすればいいのでしょうか。日々の習慣から直すしかありません。そういう癖があるならそういう癖を直すのが一番です。気を抜いた時でも乱暴にならないように美しいマナーを最初から体に染み込ませておきます。どんな時でも作法を忘れないのがかっこいい男性なのです。何気ない仕草に気をつける。力をつけて男らしくなる30の方法。その22。その道一筋には輝きがある。今は亡き漫画家の赤塚不二夫さんは天才バタボンの生みの親として有名です。おそ松くん、秘密のあっこちゃんなど破天荒な物語を題材にした漫画を数多く発表しました。私は子供の頃、天才バカボンのアニメや本を読んで大笑いしました。何に驚いたのかというと、作品はさることながら描いた人に感動しました。よくこんなバカバカしい発想が思い浮かぶな。これほど奇想天外な話は見たことも聞いたこともない。作者の頭の中はどうなっているんだろう。笑いの漫画が描けるということは普段からそういうことを考えています。バカな発想も限度を超えるとむしろ尊敬してしまいます。一つや二つの笑いネタなら私たちでもできそうです。しかし何千も何万もの笑いネタを発想し、その道一筋で何十年も仕事を続けられるような膨大なネタの量に感動します。一流の漫才師のすごいところは次から次へとネタを切らさないことです。一発芸で出たばかりのお笑い芸人も面白いですが、一発ネタで終わることがしばしばです。しかし、その道一筋30年という漫才師には闘志が感じられます。なぜ30年もネタが続くのかというと、普段からそういうことばかりを考えているしかありません。普段から面白いことや楽しいことに敏感になり、そういうことばかりを考えている日常です。その発想力と継続する力には、敬服の念を抱いてしまいます。そういう何か一つに打ち込む姿は、かっこいいと感じます。医者や弁護士という尊敬される職業だけがかっこいいのではありません。漫画や漫才など、笑われるような仕事でさえ、その道にかける本気の情熱があれば尊敬してしまいます。大切なことはその道にかける情熱が現れているかどうかです。何か一つ本気になることです。褒められることや尊敬されることだけ一生懸命になるのではありません。その道一筋にかける情熱が感じられると、ジャンルは問わずかっこいい人です。自分の才能を伸ばして、天命、使命を全うするために一生を捧げる人は全て輝いている人なのです。その道一筋30年を目指す。力をつけて男らしくなる30の方法。その23。真面目な表情に時折見せる無邪気な笑顔がたまらない。あえて名前を伏せますが、政治家に固い表情の人がいました。固い表情であり、口はいつもへの字になっていました。テレビ番組に出演していた時、国民からなぜ笑わないんですかという質問が出たほどでした。真面目な気持ちがあるため、いつの間にか自然と固い表情になっているのだろうと答えていました。 真剣になって考えているときに表情が硬くなるというのはわかります。国民のために真面目になっているのはわかりますが、全く笑わないというのも不安にさせてしまいます。全く笑わない硬い表情であるゆえに人間味に欠けてしまうからです。その政治家は投票で落ちてしまいました。当選した人にも真面目な表情がありました。しかし違ったのは時折見せる笑顔でした。真面目な顔をしながらも時折見せる無邪気な笑顔がありました。硬い表情と無邪気な笑顔の両方を持つ政治家でした。その笑顔がこの人ならと思わせました。真面目な表情もいいですが、そればかりも堅苦しい。無邪気な表情もいいですが、そればかりも頼りない。かっこいい男性の表情はどちらの表情があるのかというと両方です。普段はクールな表情であり、時折見せる無邪気な笑顔がたまらなくかっこいいのです。真面目な表情と笑顔の両方を持ち合わせる。力をつけて男らしくなる30の方法。その24。暴力や暴言で人を動かそうとしない。太平洋戦争に連合艦隊司令長官として有名な人物がいます。山本五十六です。太平洋戦争では海軍の全体的な指揮を取り、真珠湾攻撃やミッドウェー海戦の作戦を実施しました。大きな作戦を遂げた人物ですが、ではどうやって多くの部下を指導して動かしたのでしょうか。彼の語録に次のような言葉があります。やってみせ、言って、聞かせて、させてみせ、褒めてやらねば人はどうかじ。手本を見せればそれを見た部下たちは自然と動き始めるということです。彼は部下の指導の際、暴力で無理やり行動させたり、暴言を吐いたりすることはなかったと言います。暴力や暴言で人は動かせません。この格言のように人を動かすためには具体的な手本が必要です。自ら手本を見せるという具体的な指導や褒めたりする優しさが部下を感動させ動かしました。男は力が強いがゆえに往々にして力で指導させようとします。また家庭内でも暴力を振るう夫までいるというから驚きです。しかし暴力や暴言を吐いたら男ではなくただの野獣です。そこには知性も品性も感じられません。知性や品性が感じられる男こそかっこいい。具体的な手本を見せる指導には知性があり品性が感じられます。それが人を動かす方法なのです。手本を見せて人を動かす。力をつけて男らしくなる30の方法。その25。おごりは男性の力のシンボル。食事の際あなたは割り勘にするタイプですか、それとも自腹でおごるタイプですか。食事の際割り勘にすれば確かに楽です。1円単位までお金を割り切れば後腐れがありません。しかしお金だけでなく気持ちまで割り切ってしまうため何も残るものがありません。割り勘にすれば食事は消費にしかなりません。投資にするためにはおごりを心がければいい。同じ食事でもお金を払うことになると雰囲気が変わります。おごってもらうことで相手の機嫌が良くなり、深い会話を進めることができ、仲良くなるきっかけをつかみやすくなります。人との結びつきを強めます。おごれば相手と深い仲になれます。またおごることができるということが男性としての力の表現になります。女性に対しておごることができると家庭を養うことができる経済力を漂わせます。部下に対しておごると器の大きさをアピールできます。両親に対しておごると親孝行ができます。それができるのはビッグな男だからです。おごることで経済力や器の大きさをアピールできるのです。男なら小さなお金にくよくよせず思い切っておごる。力をつけて男らしくなる30の方法。その26。尊敬する人が尊敬される。どうせまぐれに決まっている。あるくらい誰にでもできる。別に驚くことではない。エゴの強い人は他人の功績を素直に認めません。認めたら自分の負けだと思っています。そういう人は勉強しようという心の扉が閉まっています。学ぼう、吸収しようという姿勢が欠けているので成長ができません。尊敬しない人はそういうエゴが感じられ尊敬されません。自分から壁を作って刺激を遮断しているため成長も止まります。尊敬できる人は尊敬している人がたくさんいます。心の扉が開いているからです。素晴らしい人だ、自分も見習いたい、ぜひ手本にさせてもらおう。他人の素晴らしさを発見して素直に認め尊敬し見習います。心の扉が開いているので吸収力も大きいです。成長に必要なのは尊敬です。勉強するのはまず相手を認めないとできません。素晴らしいと認めることで手本にしたいという気持ちになります。尊敬することで学ぼう、吸収しようという姿勢になり、相手からたくさんのことを学べます。たくさんの人を認めて尊敬することで損をするどころか得をします。自分の成長が早くなります。短時間のうちにぐいぐい成長して結果として尊敬されるようになります。尊敬する人が尊敬されるのです。尊敬できる人をたくさん持つ。力をつけて男らしくなる30の方法。その27。かっこいい男性はレディーファーストが当たり前。私はアメリカ留学中に女性に対して恥ずかしい思いをしたことがあります。ドアを開けて入るとき自分から先に入ってしまい嫌な顔をされたことがありました。留学を始めてまだ1ヶ月目のことでレディーファーストという文化に馴染みがありませんでした。女性を優先させるのは当たり前でしょう。一緒にいた女性に説教をされて落ち込んだ私はその後レディーファーストを徹底的に練習しました。知るほどその文化の素晴らしさに気づきました。レディーファーストとはただ女性を優先させるだけの習慣ではありません。実は女性を大切にしながらも男性としてもカッコつけられるチャンスです。この習慣はどの世界でもカッコよく映ります。その姿勢から余裕がにじみ出ているからです。私は後からでも平気です。どうぞ先にお入りください。男性としての器の大きさが感じられます。私は欧米の恋愛の深さはこのレディーファーストにあるのだと直感しました。女性を優先させることで女性への尊重が感じられます。また男性においても男性らしい余裕を見せられるという良い習慣です。なるほどと思った私はすぐ練習をして体に染み込ませようとしました。その後同じ女性に私がレディーファーストを練習した成果を見せたとき、おや、高博くん、覚えたねと驚かれました。女性も嬉しく男性も嬉しいです。逆に威張る男性はかっこ悪い。男性だからという理由でドアを開けて男性から入ろうとするのは余裕がないからです。我先にという状態は余裕が感じられません。そういう人は頭の中で男尊女卑がまだ残っています。女性より上だという考えを持っている時点で余裕のない心が感じられます。勝ち負けに重点を置き優劣を明確にしたいと思っています。かっこいい男性は負けることができます。むしろ自分から負ける役を買って出られます。余裕があるからです。レディーファーストとは女性を優先させることで余裕をアピールできる素晴らしい習慣です。 そういう文化ではないからという人もいます。確かにベビーファーストは主に欧米の習慣です。例えば日本の文化では欧米ほど女性を優先させる文化がありません。しかしそういう文化がないからこそチャンスです。そういう習慣がないから女性を優先させる姿勢があれば目立ちますし、男らしくなれます。他の人と差をつけやすいです。欧米以上に輝いて映ることでしょう。私は日本でもベビーファーストをやっています。それで問題になったことはありませんし、喜ばれるばかりなのです。女性を優先させる力をつけて男らしくなる30の方法。その28、かっこいい男性はネクタイに力を入れる。私が社会人として仕事をしていた時のことです。顔も礼儀も整った人に出会いましたが、何か違和感がありました。なぜだろうか。相手をよく見たとき気づきました。ネクタイが曲がっています。ネクタイの結び目がだらしなくてネクタイが横に曲がっています。その曲がり具合がなんとなくその人の心まで曲がっているように見えてしまいます。おそらく出勤の途中でネクタイが曲がったのでしょう。こういうことは実によくあります。しかもネクタイは自分からは見えにくい場所だから注意が必要です。たったこれだけですが人の印象を大きく左右します。ネクタイが人の体のちょうど真ん中にあるため、小さいながらも大変目立ちます。ネクタイを結んだ直後はシワもなくピンと伸びています。ネクタイこそ男らしさのポイントです。かっこいいと思える男性はネクタイの結び目をしっかりしています。結び目がキュッと引き締まっているとしっかりした信念の男性に移ります。ちょうど真ん中をまっすぐ垂れ下がっている状態です。ネクタイが体を左右に分けるよう真ん中に垂れ下がっていると素直で正直であり、物事の筋が通っている印象を与えます。仕事をしているといつの間にかネクタイは左右に偏ってしまうので、ネクタイピンで留めるようにしましょう。またお手洗いで洗面台に立つたびにネクタイの状態をチェックすれば完璧です。かっこいい男性はネクタイのチェックを欠かせないのです。ネクタイの状態を確認する。力をつけて男らしくなる30の方法。その29、飲めなくても飲むふりができるのは協調性を大切にする習慣。乾杯。社会で仕事をしていると季節の変わり目には飲み会が恒例です。新人の歓迎会、送迎会、打ち上げなど大勢で集まってアルコールを飲みながら話をすることがあります。稀にお酒が弱い男性もいます。特に東洋人は欧米人に比べて比較的お酒に弱いのが特徴です。人種的に肝臓でアルコールを分解する力が弱いです。お酒を少し口にしただけで顔が真っ赤になる人も珍しくありません。そんな時に飲めません、絶対無理ですと固くなに断るのはよくありません。男だったら飲めとは言いません。男だったら飲めるふりをしろでいい。そもそもお酒が飲めない体質の人がいます。無理やり飲ませるのも健康によくありません。しかしお酒は飲めなくてもせめて飲めるふりくらいはできるはずです。飲めるふりをする人になることが大切です。協調性を大切にするということです。お酒に弱くて飲めなくても飲めるふりができるのは協調性を大切にする気遣いができる証拠です。周りの雰囲気を壊さない気遣いができるかどうかは社会で仕事をするときだけではありません。友人関係である家族関係であろうと、すべての人間関係において必要です。重要です。お酒を飲めなくても飲めるふりは、そんな協調性を大切にする心が現れる習慣です。協調性を大切にする力をつけて男らしくなる30の方法。その30、希望の光がある限りファイティングポーズは取り続ける。拳で相手と殴り合うスポーツといえばボクシングです。ロープで囲まれたリング内で競技者は革のグローブをはめて、攻撃はへそから上に限り殴り合います。試合時間は1回3分、途中に1分ずつの休憩を挟みます。勝負が決まるのは主に3パターンあります。1、倒されてから10秒以内に立てないノックアウトの場合。2、試合の継続が不可能と判断しレフェリーが試合中止をするテクニカルノックアウトの場合。3、規定回数が終了した後の判定により勝敗を決める場合。とにかく相手が倒れるまでひたすら打ち続ける。これがボクシングです。殴り合うボクシングを観戦していると、見ている側の闘争心まで燃え上がり熱くなります。様々なボクシングの試合を見ていると、時々打たれ強い選手がいます。倒れてもいいほどダメージを受けているにもかかわらず倒れません。倒れない人には強さを感じます。こういう時、殴っているより倒れない人の方が印象的です。諦めない姿勢がひしひし伝わってくるからです。諦めない姿勢が見る人を感動させます。どんなに打たれても希望の光は残っている限り、ファイティングポーズを取り続け戦い続けます。この最後まで諦めない姿勢がかっこいい。力が残っている限り最後まで戦う姿こそ男らしく感じます。事実その姿勢が実って一発逆転を果たすことがあります。思わぬところで飛び出した一発が試合を逆転させることがあります。男らしさとは諦めない姿勢です。諦めない姿勢で負ける勝負は、勝った側も負けた側もかっこいいのです。諦めない姿勢を持つ力をつけて男らしくなる30の方法。まとめ。その1、妻や子供を養えるだけの経済力を身につける。その2、男らしい仕事をするために最低限の筋肉をつけておく。その3、リードができる男になる。その4、損をしても笑える余裕を持つ。その5、誘う人になる。その6、黒や紺など落ち着いた色の服を着る。その7、口にした意見は最後まで貫く。その8、自信がなくても胸を張る。その9、はっきり言い切る。その10、ギャンブルはお金を得るためではなく、楽しみや元気を得るためという目的で楽しむ。その11、男らしさをガサツ、下品と勘違いしないようにする。その12、薄毛でも隠すのはやめる。その13、白髪と薄毛はいいが肥満は努力で克服する。その14、こだわりを作る。その15、何でもない日に突然のプレゼントができる男になる。その16、クリーニングやアイロンでシワを伸ばす。その17、口数を減らして一つ一つの発言に責任を持つ。その18、忙しい日々ではなく充実した日々を送る。その19、悪口を言うなら本人の前で言う。その20、自分を見つめるために孤独の時間を作る。その21、何気ない仕草に気をつける。その22、 その道一筋30年を目指す。その23、真面目な表情と笑顔の両方を持ち合わせる。その24、手本を見せて人を動かす。その25、男なら小さなお金にくよくよせず思い切っておごる。その26、尊敬できる人をたくさん持つ。その27、女性を優先させる。その28、ネクタイの状態を確認する。その29、協調性を大切にする。その30、諦めない姿勢を持つ。